モッチョセブンが近づいてまいりまして、
はい、
なんとですね、次回このスモッチョセブン、なんとなんとスモッチョ1周年、
パチパチパチパチパチパチ
記念の、はい、会になるんですが、その1周年記念なんですけど、なんとなんと僕の相棒の星さんがチャンピオンを伴ってですね、とあるところにちょっと出向くと。
どこっすか。
ところが、まあ、これはまあね、また会話改めてね、うん、話をしたいなと思いますけども、非常にこれはね、あの大切なミッションを抱えてます。
はい、
はい、これはもうしょうがない、
うん、
そこで星さんに代わって4月の28日スモッチョ7の僕の相棒を務めてくる方はこの方です。
私マルコです。
あなた大丈夫なの？
大丈夫ですよ。
本当に大丈夫？
大丈夫。
時間守れる？
もうその日ね午後半休。
嬉しいじゃない
か。午後半休
嬉しいじゃないか、はい、あのね、うん、今年からスモッチョのテーマがありまして、偶数月のプレミアムフライデーはスモッチョと。
なるほど。
いうことで、あの分かってます。
承知いたしました。
ありがとうございます。あのね、あの一応開店はまあ7時にはしますけども、うん、まあ、僕も多分反響取りますよ。まあいろいろ準備もありますからね。で、なんと次回からちょっとあのそこまでしてまた客単価下げるのかと言われますけど、なんとなんと飲み放題メニューをちょっと購入しようかなと思いまして、ちょっと皆さんに喜んでもらいたいなと。まあ、2時間、2000円とか2500円とか、もう1杯500円ですからね、うん、まあ、5杯以上飲むんだったら後でも得かなと。ちょっとそういうことも考えてます。ただしビール以外しようかなと思ってビールはね、原価高いから、
ね、高いですよね。
ダメなんですよ、まあ、例えばそういうことも考えてますよね。まあ、前回前々回同様にね、また外国人がたくさん来てくると思いますし、まあ、マルキーやっぱ英語堪能ですから、ね、外国人のお客さんも引っ張ってくるかな。
ラテン系の人お待ちしますんで、
オーラーから始ま
る、オーラーから適当な感じでね。
はい、まあ、ちょうど本当に1周年になります。スモッチョセブン、日付は4月28日、時刻は19時から、いつもの新宿はゴールデン街無名喫茶で行いますんで、よろしくお願いいたします。
お待ちしております。
ついに第3部まで来ましたけども、
はい、
はい、
来ましたね、
はい、まあ、UW について語ろうということで、
まだまだ
まだまだ、まだまだありますよ。
僕が深すぎるんですよね、
はい、まあ、いっぱいありすぎちゃうんですけど、
このだっていまだに UWF っていうのは名前当然ないし、ね、団体関係者も少ないと思うんだけど、はい、まだ絡んでる人いっぱいいる。
いや、そうなんですよね。
極端なこと言って、はい、その絡んでる人の中いっぱいありますからね、はい。
で、まあ、今回ちょっと話したいのは、うん、UWF のムーブメントが90年に入ったらどうなったかっていう部分をちょっと話したいんですね。で、一つの大きな表れがね、やっぱりパンクラス。
そうですね、
はい、パンクラスっていうのは、うん、その元 UWF にいたメンバーの船木正勝、
正勝ですね。
で、鈴木みのるが
立ち上げた
団体。
その前が藤原組っていう、UWF から派生した3つの派生の一つの
組ですね、はい、で実はね、パンクラスっていうのは、うん、日本である意味一番古い総合格闘技の団体でもあるんですよね、
うん、そうですね、
はい、プロモーションとして一番古いと思う。
そうですね、
はい、で何がすごかったかというと、うん、その旗揚げ戦ね、93年の9月21日、はいはいはいはい、もう今は実はもうないんですけども、東京ベイ NK ホールですよ、
はい、
まあ、千葉なんですけど ね、まあ、そこで旗揚げ戦がありまして、うん、全試合秒殺。
そうですね、はい、流行りましたよね、この言葉が、はい、秒殺って言葉が、はい、
全あの当時5試合
やって5分未満でしょ、
トータルの試合の時間が13分、
はい、で興行としては1時間あるかないかで終わっちゃったんですよ。
ないです、1時間ない
です、なかったですね、はい、興行としては、はい、
で旗揚げ戦なのに船木がシャムロックに KO されたんですよ、
一発でね、
一発で、うん、それなぜかというと実は全試合ガチだ
った、ガチだった、おーって感じだったんですよね、
はい、もう衝撃的でした。
でこれがある意味そのずっとその、まあ、93年ですけど、はい、その10年前の UWF 誕生期の佐山悟がやりたかったことはファンクラスだった
と思います
ね、はい、この柳沢さんの本に書いてありますけど、はいはい、佐山は何がしたかったって、だから、うんうん、その格闘技団体にしたかったと、
はい、
UWF
そういうことです、
ね、ゆくゆくはでお金もらえない、うん、お金稼ぐためにはプロレスをやらなきゃなんないよねっていうことで、まあ、妥協の産物で UWF スタートなんです。ゆくゆくはタイガージムから、うん、ガチの選手を作って格闘技の一流選手を作りたい、うん、そのために UWF があるんだと思ってて、うん、来てたのが、
はい、
回り回って10年後に来たんです。
ファンクラスが、
ファンクラス
で、まあ、ある意味真の意味での UWF であると。
そうですね、
であの当時はすごいやっぱりねインパクトもありましたよ、全試合ガチ、
うん、
だから誰が勝ったかもう勝つかわからない。で船木なんかあの当時そのタイトルマッチとかでバスルッテンなんて、うん、
やりましたね、
うん、顔がもうボコボコに腫れて、
バスルッテンすごかったですよ、ルッテンジャンプってね、開脚、はい、ジャンプなんで、はい、強かったもんな。
あとシャムロックのスープレックスもすごかったし、
そうですね、うん、後にシャムロックはねあの UFC
そうそう
にも行きますし、
まあ、WWE に出たりしましたけどね、
アルフェットファイターみたいにして、すごい器用なんですよね。
そうなんですよね、はい、でただねそのパンクラスもやっぱりその難しかったんだろうなっていう。
そうですね、
はい、
船木も鈴木も離れるんですよね、すよパンクラスから。
で特に鈴木みのるはパンクラスがこう設立されてから、
う
ん、コンディションがやっぱり悪くなっちゃって、
そうですね、で痩せすぎちゃって
、そうなんですよ。あの時ハイブリッドボディなんつってね、要するに
全員を削ぎ落としてね、
そうです。これもある意味では今のその体作り、うん、レースラーみんな体作りしてますけども、うん、それの原型が実はその当時パンクラスに
ありましたね。船木もね痩せて、
そうなんですよ、本を出しましたからね、うん、僕が読みましたよ、
ハイブリッドボディ、
ハイブリッドボディなんつってね。で、まあ、鈴木みのるですけど、うん、結局鈴木みのるはその当時、まあ、ガチだったわけですから、うん、試合に勝てないんですよ。
そうですね、
はい、もちろんタイトルとか絡んだは絡んだんですけど、結局勝てなくなって若手にも勝てなくなっちゃって、でいろいろやったんですよね、要するに打撃なしよと、
はいはいはい、
グラップリングだけのルールとか、うん、それでもダメ、うん、で次にやったのはパンクラスミッションというプロレス部門を
作りましょうと、
はい、で最初にそれやったのはパンクラスのリングで、鈴木みのるが重心サンダーライガーと試合を
やった。あ、やりましたね、
はい、
あったった、
はい、
うん、
でそこから鈴木みのるはプロレスに戻ってきた。
で体を大きくして、ね、はい、継投していったんですけど、
はい、新日本に戻ってき
た、ね、あの時にやったのがサンダーライガーっていうのがで、ね、うん、泣けてくるんです
よ。そうなんですよ、若手の頃のあれがありますから、
山田健一さん
と
鈴木みのるがガチガチやってたんですよ当時。
そうなんですよね、
あの前座でね、
そういうことですね。
でまだ山田圭一がライガーになる前で、船木とねこの3人でやってて、 その後鈴木は UWF に言っちゃうんですけども、はいはいはい、そこの原型だったのを、
ね、
ライガーを呼んできたっていうのが、はいはいはい、なんかいかにもって感じしますけどね。
でまあ一応それで鈴木が離れた、うん、でそれからパンクラさんも本当にガチの団体なんで、うんうん、まあ、そこからその 当時から、まあ、そろそろ隆盛を迎えるかなっていう総合格闘
ね、ありましたね、
でその後にあったのがやっぱりプライドシリーズ。
そうですね、
それがまあ1997年10月1日、
ああ、はいはい、
高田大ヒ
ッソン、
ね、はい、ここからプライドが始まるんですよね。
もう高田ヒッソンのためのもんですよね、
もともとはそうだったんです、
プライド1っていうのはね、はい、
でパンクラスがそういう意味で終わったのが、うん、その3年後に行われた2000年5月26日のコロシアム2000、はい、船木大ヒッソン
ね、もう死ぬ覚悟で来ましたね、はい、本当に
本当に死んじゃったっていう、ね、まあ、死んだっていうか それで船木は、
まあ、連載生命を終わらすんですよね、一回ね、
いまだに目に焼き付いてますけど、ヒクソンからチョークスリーパーかけられて
目が飛んじゃうんですよ、
目が飛んで失神して で負けたと、
負けた、衝撃的な負けでしたよね、
はい、でそれで船木は引退したんですよね、うん、
ある意味ではそれがもう、まあ、第一次パンクラスの終焉だったのかなという気がする。
まあ、ある意味その95年に前田明、長州力がそのパンクラスとか UWF のプロレス部門を潰したのにあたって、そのガチ格闘技路線をある意味、はい、終わらしたのが船木ヒクソン、高田ヒクソンですね。
ですね。
それで UWF っていうのは終わって、
そこで本当に終わったかなと思いましたね。まあ、その後そのパンクラスの所属の選手がね、
もう違う人たちですからね、僕らが、はい、プロレスラーじゃないんで、
はい、
その総合格闘家の方々なんで、
ね、そうですね、
ちょっと違う人たちになってきますから、
はい、ただまあ唯一その血筋を残したのがその後プライドに出ていった桜庭、
ああ、はい、そうですね、
そのあのグレイシーハンターなんて言われましたね、
あの人は UWF
インターです、はい、
新日本のリーグにも
上がりました、
ね、95年のや
つ、ね、そうですね、ただまあインターに入門し、インターでデビューしてる、
そうですね、
まあ、選手なんですけども、まあ、そんなことを経ましてね、
はい、
で本当2000年代前半というのはものすごかったですよ、総合格闘技ブーム、2003年なんて覚えてます、
大晦日ですね、
大晦日
3つ
三曲
三曲です
ね、はい、K-1 プレミアムがフジテレビ、うん、で猪木が猪木ボンバイ、これがニュースで、で TBS でなんだ
ダイナマイト、
うん、これ
むちゃくちゃでしたね、
それを
紅白同時にやるんですよね、
はい、
で実際紅白上行っちゃった
んです、上行っちゃった
んです、はい、それが極物中の極物の試合だった
ボブサップ対
揚げ物という、まあちょっとどうかなと思ったんですけど、
まあでもそこに現れてると思うんですよね、
格闘技ブームになってました、はい、その火付け役は今回話の中心である UWF で、
はい、
そのパンクラスでやったりとか、
ね、
リングスやったりとかで、その、 あのプライドの、うん、その人気をこう盛り上げたのは間違いなく UWF インター出身の桜庭さん
だったんですよ、そうなんですよね、
彼がいなければプライドってもうか、はい、
あのだと思う、あのナンバリングまでいかなかった
と思いますね、
はい、
あのプロレス的だったんですよ彼が、
そうなんですよ ねファイタースタイルもそう
です、そうでマスクかぶってリングに上がって、で、グレイシーとやった時は、ね、道着を頭からかぶせてみたり、
そうそうそうそう、
ニヤリ笑ってみたりとかね、
でまあ、まさにその2000年代前半というのは本当にもう総合格闘技全盛期と、うん、いうことはどうなのかというと、まさにプロレスの暗黒期、
逆にね高橋も出ちゃって、
はい、
それで、まあ、猪木その前長州の WJ です
ね、
失点点だったりとかもう嫌な話ばっかり
ありました、ね、まあお客が入らなかった
ですね、
新日本、僕は実は一回もあのプロレスから離れてないので、
はいはいはい、
で新日本両国はよく行ってましたから、うん、両国に棚橋対中村のシングルマッチを組んでるのに、
はい、
お客が
ガラガラ
ガラガガラですよ、で両国国技館ってあの1階の席があるじゃないですか、
はいはいはい、
であれのひな壇がないんです、
は
あれ移動式なんですよ、
はいはいはい、
で壁際まで一席にして、
はい、
少し埋まってるように見せるためです、
ね、なるほどなるほど、
であの当時監修発表が6000人とかだったんで、多分実験で言うと2000人とか3000人
ぐらい、ひどかったですよね、
まあひどかった、かそういう時代もありましたね、
ありましたね、だから格闘技こそ本物、プロレスは、うん、偽物というようなね、
そうなん
その何ていうかな、そういうようなくくりにされてしまってたじゃないですか、でそこからプロレスを、そのプロレスが一番すごいんだっていうことを、
はい、
まあ、桜庭和志もやってって、はい、そしてプロ、はい、愛してますも、はい、本当にプロレス愛しててくれた棚橋選手、
ね、これは棚橋の功績はね、
もう涙が出ますよ、プロレスファンにと
っては、ある意味では棚橋は革命家です、
革命、あのね、はい、力道山がプロレスを持ってきたんですよ、うん、アメリカからね、うん、でそれはゼロからのスタートで彼は持ってきて、
で、
猪木も馬場も力道山から
受け継いだ、
プラスになってきたのも受け継いで、長州も、で、一旦高橋もでマイナスになったんですよ、
そっから棚橋は
やる、そう、ゼロじゃない、マイナスからスタート、要はプロレスの偏見からスタートさせてるんで、これはすごいんです、
いいですよね、
革命家でっていうか、もう、まあ、ある意味、あの大功績者
ですね、
誰もできなかったことをやったのは、まあ、新日本プロレスで、まあ、やはり棚橋宏っていう、はい、太陽の子
ですね、
100年に1人の時代の、これある意味プロレスの神様が見ると100年に1人の時代だと僕は思ってるんですよ、
本当、僕もそれ同感ですよ ねで、レスラーとして見たら棚橋なんですが、う もう一つね、我々ね、忘れちゃいけない存在があるんです、はい、今のプロレスがまたブームになりつつある、
はい、
この会社の名前忘れちゃいけません、
はい、
ユークス。
あー新日本プロレスを買った会社ですね、
はい、
アントニオ・イノ
キ、はい
はい、
今の新日本 の、 あのオーナー会社ってのは、いわゆる
ブシロード、
ブシロードなんですけども、
はい、
ブシロードに移る前にユークスという会社が、
ね、ゲーム会社
ですね、入ったんですね。で、あの当時はもう新日本は借金だらけで、どうにもならなくなっちゃって、
ね、
はい、でお客様入らない、売り上げももう大変なことになってる。でそこでユークスが、まあユークスはあの新日本のゲームや闘魂列伝というゲームソフトを出してた関係で、ユークスが、まあ、新日本の株をね、まあ、買い取ったんですね。
そうですね。
でその功績は新日本の財務体制を良くしたっていうことと、あと猪木の影響を
消したんですよ。そう、
はい、
それが一番で
かかった。これが実は大きくて、
でそうですね、
で多分2年半か3年ぐらいオーナーだったんです。
そうです、
オーナー会社
で。ユークスって確かね、はい、僕が一番最初、僕ゲームもしてないんだけど、ね、WWE のビデオを作ってたんですよ、
う
ん、
でそうですね、
が好きだ
った
か、
社長さんがそうだったんです
よね。系統があって、はい、WWE のそのいろんなビデオを作ったり、うん、それで、多分そういうソフトが欲しかったんじゃないかなと思うんですよね。
はい、
で新日本プロレスを買って、
はい、
でまあアントニオにこれじゃダメだと、
うんうん、
昔の闘魂ダメ、闘魂じゃダメだと、
はい
はい、時代は変わってきたんだということで、彼らはその棚橋博士っていうエースを、
そうですね、棚橋と中村
慎介、中村慎介っていうのを、時代のその綺麗な体とかっこいい男の子とやっぱり見た目の派手さをつけて、そのマニアじゃない、マニアを排除しようと、
一般層ね、
一般層にあの語りかけようとしたのがユークスで、それを引き継いだのがブシロード。
そうなんですよ。だユークスっていう会社の名前はぜひねプロレスの名前を忘れてほしくないんですよ。
そうですね、
棚橋はもちろん当たり前ですけど、ユークスなくして棚橋がなかったわけです。
そうですね、棚橋、
はい、
消されてたかもしれない。
おっしゃる通りです、あのままだとね、うん、だって猪木オーナーだったら多分棚橋が何やってんだこの野郎だった
りします。だからその例えばガチガチの格闘家を連れて、はいはいはい、まあ多分藤田でしょ、
です、
ね、藤田みたいな不器用なレスラーじゃねえっていうような感じなんだけど、また同じことしてるってこちらは思ってる、
思いますよね、
うん、もしかして小川直也
かもしれません、
はい、でも彼らよりプロレスラーとしての花、うん、プロレスとは何ぞやって言われた時に棚橋博士、今だったら棚橋博士を見てくれって言いた
か
った
んですよ。間違いないです、ね、
プロレスとは何ですかって言ったら棚橋博士です、
はい、
日本には棚橋博士がいますよって言いたくなるぐらいプロレスラーとしての輝きがある人だったんですよ、ね、
はい、でもそれがあって初めてこの棚橋も生まれて、今の、まあ、ある意味では、
ね、新日本がね、
はい、
復活し、まあ前世の時ではないにしても、まあ、本当によくやってる
かもしれないですよ。だからその昔と圧倒的に違うのは、今見てる人はそのプロレスっていうのはリアルファイトだと誰も思ってないんですよ。
そうですね、
はい、でプロレスはプロレスとって見て
エンターテインメントとして楽しいと、
面白い、見た上でこれだけ人気がまた高まってるし、で僕も会場にずっと行ってますから分かるんですけど、はい、明らかにファン層を変えましたから、はい、今はもう本当女性ファン、あと子供のファンも増えましたし、あと何より外国人が増えました。
あ、すごいらしいですね、
うん、この間どう見たらびっくりしました、
ね、フランス人とか、
はい、いっぱいいますよ、
ヨーロッパの人とか、
ヨーロッパ
からアメリカから、
はい、
カナダから、
はい、
メキシコから
来るんです。
で何で見てるか、
新日本プロレスワールド、
インターネットで見てるんですね、
はい、あの新日本プロレス の、 その動画配信の サイトが、
まあ、私も入ってます、
はい、僕も入ってます、
うん、
であれはなんかね聞いた話で、東京ドームこの間 1.4 であったんですけど、うん、あの前後ぐらいに加入したその大半がですね、日本ではなくて海外だった
らしいです、
はい、
で海外、要はアニメと同じ感覚で彼ら見てるんですよね。じゃあアメリカの WWE も当然彼ら見てるんだけど、ね、それよりさらに前衛的というか、
そうなんです、
先進的なものは何だって言ったら、はい、日本のプロレスだったと、
ちょっと日本の文化として見てる
んですね。だから ある種そういったアニメーションとプロレスっていうのは、はいはい、アメリカとは違うもの、
そうなんですよね。
言葉が分からなくても、
はい、
アメリカのプロレスって基本言葉が分からないと半減なんですよ。
そうですね、
英語が分からないと半減なんですけど、はいはい、英語が喋れないと一流レスラーになれる、う
ん
うん、でも
なんか伝わる。
日本のプロレスはそのリングだけで見てれば、うん、楽しみが伝わると、
うん、
そのなんか前後の因縁も含めて ね、
それの一番その象徴してるのは今の中村慎介なんですよ。
うん、
だから中村、普通ね、日本人レーサーが WW に行くと、まあ、日本人レーサーに限らないですけど、 いろんなそのアレンジをされて名前を変えるスタイルファイトスタイルを変える。だけど中村慎介は日本にいたままのスタイルで実はやってるんです
よ。ボロ持ってって
るまんまなんです。
ザ・ストロングスタイルマスターですよね、はい、ストロングスタイルの中村慎介、
はい、名前も慎介中村です。
でタギルで赤いコスチュー
ム、はい、何も変わってない、
何も変わってない、
ファイトスタイルも変わってない。
唯一変わったのは入場曲ぐらいのことで、そうそうそう、あれは権利の関係だと思うんだけども、それ以外は全部一緒
です。そうなんですよ。あれこそが本当に今の時代を僕は象徴してるなと。
中村慎介もバックボーンがちゃんとあって、はい、その青山学
院、青学のレスリングの
師匠 で、はい、そこから新日本プロレスに入って、はい、あのイグナチョフと格闘技戦やったりとか。
慎介は本当にガチで試合やってますから
ね。あの人はそっちもバックボーン持ってるんだけど、はい、それを乗り越えてたぎるプロレスを、は
い、キャラクターを立てて
やったっていうのはすごい、多分これは棚橋の影響がすっごい大
きい、はい、と思いますね。
要はそういったものをプロレあの格闘技を乗り越えた向こう側にプロレスがあるっていうのを彼は気がついたというか、うん、分かってくれたというか、で WWE っていう、うん、もう一つ花を咲かせようと、ね、うね、だから棚橋以上になりたいと思ってると僕は思うん
ですね。
で棚橋は日本でも象徴、プロレスの今の象徴誰ったの、うん、間違いなく棚橋、
そうですね、
彼を乗り越えようと思って、やっぱ WWE
あれしかないよと、
レッスルマニアのね、うん、メインイベントに出てくれるぐらいになったら、うん、俺は棚橋を乗り越えたと言えるんだと、そうなりたいと。
それが本当面白いのが、若手の頃っていうのは棚橋はもっと言う中村慎介に対してジェラシー持ってましたからね、うん、それはそうですよね。
そりゃそう
でしょ、うん、面白い。あの二人は本当になんかいいライバルっていう
で、ね、仲良くないんですよ、
そうですね、
多分ね、
そうですね、
あのお互いそういう話が出てこないし、でも絶対心のどこかで
一番認め合ってる、
あいつには負けたくないけど、あいつが一番すごいよ、お互いに思ってると思うん
ですよね。
なんかそのまあ、ちょっと例えば違うかもしれないけど、はい、レノン・マッカートリーじゃないですけど、ね、はい、なんかそういうライバルなんですね、うん、ぶつかった時にいい音が出るんですよ、はい、そういう彼らの試合後半の方だったら、うん、もうめったりしなかったけど、名勝負だ、
G1 の決勝あれすごかった、
ね、すごかったですよね、
すごかった。
で東京ドームのインターコンチを、はいはい、メインに持ってきた、はいはい、あの試合も良かった、はい、やっぱ彼らがこう若い時からこう、うん、子供の頃じゃ
なくて積
み重ねてきて、うん、お互いにその慣れ合いが全くない中で負けたくない、あいつに負けたくない、うん、でも認めてるっていうところで、
うん、そうなんですよ、ね、
彼らがあいつは落ちたら面白いのになって俺が上がっていけるなっていうことは考えずに、うんうんうん、とにかくお互いに切磋琢磨してきて、はいはい、切磋琢磨っていう言葉が一番
合
う
2人
だと思う。
僕もそう思いますね。あれこそが本当になんかこう、なんつったらいいんだろう、社会人としての理想というか、
そうですよ、本当に ね、仕事パートナーっていう、その飲みに行ってるとかそんな、まあ行ってるかもしないけど、うん、多分そういうことはしない
だろうなと思いますね。
心のでも心のどこかね、棚橋も中村もどっか俺のもう最終目標は彼を超えることだとお互いに思ってると思いますよ、
うんうんうん、本当にのライバルの、うん、お互いをこう高め合えるっていう、ね、
じゃないとあのプロレスには
ならないと思うし、ならない。だからどっちがいなかったらどっちかはああはなってない、どっちともああはなってないですよね。棚橋がいなかったら慎介はああなってないだろうし、新助がいなかったら高橋はああなってないんだろうね、分かります
ね。中村もね、NXT って、まあ、ちょっと、はいはい、下の段階で言いますけど、はい、1年間チャンピオンでした
もんね。そうなんですよね。
ずっと頼りにされてたわけですよ、
そうです、
NXT の興行をサマージョーと引っ張って、その団体のエースってなかなかね、1年間そのベルト持たせてくれってなかなかないんですよ。ないです、
まあ、そういうこと考えたら NXT の女子部でアスカちゃんなん
て、そう、
アスカちゃん偉いっすよ、一回も負けてないですよ、彼女は。
で、ミステリアスな部分を常に視点感を持ってるじゃないですか。あれはすごいなと。
大好きなんですよ、彼女ちゃん。
そういう意味で。
いろんな意味です。
いろんな意味で。でも、彼女もすごいですよね。
よ
革命家ですよ。
革命家ですね。
あの女子プロレスの中で、ギ、はい、ャーキャーじゃないですよ、彼女は。本当の格闘技プロレスをやっちゃってるからね。
それがアメリカでまた支持されて。
空手じゃないけど、すごいもうシリアスですよね、はい、で日本 の、 その女子プロレスのいいところをちゃんと持ってって
るんですね、はい、はい、
アメリカ の、 その女子プロレスのとこどっかカツを入れるというか、はい、違うスパイスを確実に掘り込んで、
お遊戯じゃないっていうね、うん、まあちょっと話ありしましたけど、そうです、 で、まあ、ただそう考えるとやっぱりこの人の話題には触れないわけにいかないんですけども、はいはい、なんだかんだ言ってやっぱり最終的な猪木の話をやっぱりしてにはならんなと。でそうなった時に、うん、同じその柳沢武さんの著作で、
はい、
実は1976年の猪木という本がねありました。
この人の本って何年何月の何とか何年の何とかっていうのが多いんですよね。
他にもあるのは1985年のクラッシュギャルズとかね、
そうですね、
あるんですけど、この人はやっぱそのある一定 の, その
期間を切り取ってピックアップしてやるんですね、
はい、そこにフォーカスしてそこから話をこう作っていくのが、
ね、面白い
です。めちゃめちゃ面白いんですよこの人。だあんまこれに興味ない人が読んでも僕は面白いなと思ってもらえるんじゃないかなと思います。
ある意味ね、プロレスの、はい、その裏側じゃないけど、うん、その偏見を持って見ててもいいから一回ちょっと読んでみて聞いたら、
はい、
だからプロレスを愛してなんて言わないから、うん、プロレスってなんでこいつらなんで夢中になってるのっていうのが分かる本で、いろんな思い出も込みてね、この人の、うん、プロレスが、こいつはバカだな、一生懸命見てって思ってもらっても結構ですから、
はいはい、この人の著作はそれがなんで こんなにみんなが熱狂するかっていう答えを書いてる、
書いてると
思いますね。良くも悪くもね、それは。でその、まあ、その著作に、まあ、あるんですけど、うん、猪木の話になりますけどね、はい、で、まあ、さっきも言いましたけどプロレスっていうのはあくまでプロレスなので、うん、真剣勝負じゃないっていうのは大前提なんですよね。うん、
ですけどもこの試合に傷つけられない、はい、
でさっきも申し上げましたファンクラスっていうのはその本当にガチンコをやりたかったレスラーが集まって10年ぐらいかけてようやく実現した団体がファンクラスなんですが、猪木は今から40年前に
ガチや
ガチの試合を1年間に3社もやってた。
これなんでかって話になるんです。
これがね、まあその詳細はね、まあその著作でも読んでもらえばいいんですけど、まあ有名な話ですよ、76年っていうのまず最初に行われたのがあの世界ボクシングヘビー級チャンピオンムハメド・アリ
との試合ですね。
まずこれがその年1試合目、6月26日で、10月9日が韓国のテグで行われたパクソンナンっていうレースラー、
伝説の試合です。
伝説の試合、
これも伝説ですよね。
で最後に12月22日に行われたパキスタンカラチで行われたアグラム・ペールワン、これね
殺されかけた
っていう、そうです。で何がすごいかというと、アリ戦はまあ日本ですけど、
敵地ですよ。
あとの2試合敵地なんですよ。
で、あのペールワン戦は本当に殺されかけた
っていう、
は
い、そう
小銃を持ったやつが来たかと、はい、このなんかすごいことになっちゃってっていう話で、藤原義明は本当にあの俺殺されてみたら猪木守んなきゃって本当に思ったっていうんですよね。
で実はそこにね、プロレスの怖さと難しさともっと面白さが実は隠されてて、でまあムハメド・アリの試合っていうのはいろんなあれがありましたので
、諸説ありますけど、
はい、ただまあ現実論としてもうムハメド・アリっていうのはやっぱりプロレスに対するその造形がね、うん、深かったっていうのが一番じゃないのかな
と。僕好きだったと思う、
好きだった。
このあと WWE レスマニアの一回、
そうですね、
デビューが出てますよね。
で確かね、そうでパンチがなんか、ただね、そのさっき その K-1 の話も結構似通るんですけど、
はいはい、
K-1 がなんであんなに優勢 の、うん、あの極みを見たかというと、演出の方法をプロレスから学んだわけですよね、はいはい、つまんとこまで格闘技やってる人みたいで申し訳ないですけど、うん、エンターテインメントとしてはまず間違いなくつまらない格闘技の試合の演出をプロレスから学んでですね、
はいはい、
要するに試合はしょうがない格闘技ですから、うん、これは、うん、まあいい試合であればスペクタクルになるけども、うん、つまんない試合もなるかもしれない。だけどそこに至るまでの演出、うん、その前振りは煽りの部分ですよ。これはプロレスの手法ですよ。
そうですね。
でムハメド・アリも実はボクサーなんですけども、あの当時のムハメド・アリの映像見たら分かりますけど、
すごいっすよ、ね、
あれはプロレスラーなんですよ。
そうです、
はい、
明らかにプロレス手法
で、 そうなんです。
今のねトランプと一緒なん
です。一緒トランプの手法同じですよ。
そうトランプっていうのは、はい、まあ、ちょっと話それますけど、はい、トランプは WWE ですよ。
出てましたからね、
実際出てて、はい、ビンス・マクマホンの真似をして、はい、選挙戦をして勝ったんですよ。
そう
だからトランプがなんか独創的なことやってる、はい、全然違います。
WWE
の完全にビンス・マクマホンの真似ですからね。
真似ですか、おっしゃるとおり。
ほんで要は悪口を言って、
はい、
興味を引かして人の心を引きつけるやり方で、それはスティーブ・オースティンもそう、はい、ザ・ロックもそう、トリプル・H もそう、はい、 同じやり方をして彼らがヒールなのに人気者になったよ、うんうんうん、なったのはなんでって言ったらやっぱり本音を吐いて大きな言葉を言ってっていう、はい、それをモハメド・アリも40年前にやってた
んで、やってるんですよね。だからそれがあったからこそだというふうに僕はちょっと理解してるんですよ。であとはやっぱりその猪木のその覚悟の決め方じゃないのかなと。
あの人ね、多分なんていうかな、自殺願望はなんじゃないか分かんないけど、
いつ死んでもいいと思って
ない、いつ死んでもいいと、マジでもう、うん、もうこの年になったのか分かんないけど、うん、あの時の76年の猪木は、はい、馬場を超えるためなら俺は何でもすると思ったんじゃないか、何でって言ったら、いやもっと言えば力道山を超えるためには何でもするって、うんうん、そのために世界一のボクサーがやる、はいはい、こいつ倒したら俺ねもう一生、うんうん、一生もう尊敬の眼差しになれると思ったら、はいはいはい、やると思ったんじゃないかな。
だからねちょっと僕思ってるんですけど、その、まあ、UWF っていうものに対して何であれ生まれたか、はい、それは見る側のはコンセプトも考えてもやっぱりその根底にあるのはコンプレックスだったという話を最初にしたんですけど、猪木もこれ間違いなく根底にあったのはコンプレックスだった
んじゃない
の
か、間違いないです、
対馬場に対して対世間に対して、でそうじゃないよっていうのを証明するためにアリとやりたかったと。
多分ね僕はその馬場もそうですし、その間違いなく力道山にも
あったと思いますね。
要はボッコボコにされて、彼は新弟子時代を過ごしていていつかと思ってて、そしてまあ残念ながら不良の死を遂げた師匠で、師匠としてあがめ立てまつってないんですよ多分。猪木馬場は多分猪木道山のことは師匠だと思って、そのあの尊敬する方だと思って、猪木はあんまりなかった。で、あの人を超えるには、その要は創始者を超えるにはと思って、
やり方を変えないといけないという、
でモハメド・アリの試合を迎えた、うん、
ただアリ戦に関しては、うん、明らかに猪木が仕掛けた試合なので、うん、ある意味ではそのまあまあちょっとずるいよという見方もできなくはないですね。まあそれを受けたアリが実は偉いという話なんです。
アリすごいよね、
はい、あのアリのやっぱり懐の深さっていうんですか、ね、
やったんですよね、
はい、やったんですよ本当に。
だってわけのわからない人ですよ、うん、
やっても何のメリットもないです
よ。そう勝った、だって自分はもう山本名声があって、世界ナンバーワンって誰もが認めて、まあ東洋人いつでもかかってこいやって言ったのは、まあ東洋人ってボクサーって、ボクサーいんのかよと思ってたぐらいの人だと思うんですよ。それがわけのわからん東洋人来て、まあビッグマネーは払っても、いやあんな額だったらあと 2,3 試合しちゃすぐ儲かるし、あの人なんでやったのかな。
だってそのおかげで左が
そう
ね、もうダメになっちゃって、
でもう立てなくなっちゃったよね、
で入院してね、でフットワークやっぱりそれが使えなくなった
って、戻らなくなって引退しちゃったんです
よね。そういうこと、引退の原因になったんじゃないかっていうのはやっぱり、これ常識ではありますよね。
それでガチでしょ、
ガチ
で、ガチでしかも相手わけのわからんことをしてくるかもしれない、レスラーとボクサー、はい、圧倒的にボクサーの不利ですから、まあタックルされて倒されて関節されたっていうのは誰もが思ってるって言ったんですけど、それを防いだりしたから、彼はまあルールに守られたのもあるんですけど、は
い、それもすごいですね、あの当時ですから今の総合格闘技っていう常識もなかったわけですから、
で15ラウンド持たしたんですよ彼は、緊張感も、それはもうもちろん猪木が仕掛けてってる、はい、受ける猪木ありという図式でしたけど、あれはやっぱありならでは
ですね。ならではだからね、ここでねちょっと聞いてる人にちょっと理解してほしいのは、その試合を行う40年前、はい、この猪木対アリ戦の世間の評価というのはもう最悪だったんですよ。
ボロカスでした
ね。ボロカス、つまらない試合だ、
世紀の温泉
温泉だみたいな、これはもう
日本のみならず金返せ的な、ね、
詐欺だみたいな、でもこれが本当は実は真剣勝負なんですよね、だってやられちゃやっぱ怖いんで、
いや殺されると思って
たんですよ。そうなんですよ、お互いそういう気持ちだったんです。
お互いに猪木もアリも、こいつに殺されるかもしれないって言って準備してたっていうん
ですよね。
でアリは当時のボクシンググローブがペラペラの、もう素手みたいな、
ノンモスぐらいの、
で確か猪木のおでこにかすったらコブができてる、
はい、そうですね、
やべえと思ったって言うでしょ猪木は。
そうなんですよ、
こいつ殺されると思ったって言うでしょ、でアリはアリでもう何されるのわからんと、蹴られる蹴られる、もう足痛くてしょうがないっていう、
でも試合放棄したくない自分のプライドがあるっていう、
こんなんやってらんないってことでやってもよかったんですよ、彼は。
でもやらなかった、それがやっぱアリの素晴らしい
ちょっと我慢して開けられてもまあビッグマウスでねかかってこいかかってこいってやって興行盛り上げようとしてねガチなんやとガチだけどもかかってこいと
です、ね、
俺の魅力はこれだっていうことでやってプロとプロとの試合ですよ ね、 すね。
ところがその当時には全く評価されなかった。
今見たらめちゃくちゃ面白い
ですよ。今見たら面白いですね。
あのこの前テレビでやってましたね。はいはいはい、まあ当時はね、うん、やっぱり見る目も成長したんです
よね。そうなんですよ。だから要するに40年かけて、うん、我々観客がですね
成長したん
ですよ、ね。うん、見る目がやっぱり成長したんですよ。だからさっきも話しましたけど腕の取り合いで観客がね何万人の観客が湧くなんて日本しかないわけですよ、ね。うん、それぐらい我々はその総合格闘技に対して見方が
変わってきた、
変わってきた。まあ、その原理はやっぱり UWF なんですよ。
そうです。
あれがあって今があるわけ
です。そうですね。だからそれは日本人だけなのかもしれないですね、
はいはい、
もしかして、ね、うん、あの猪木アリを見て40年前の人たちはなんだあれやと、うん、まあ、僕もちっちゃかったのを覚えて、うんうん、つまんねえなと思って見てました、うんうんうん、ところが40年間経って見たらすごい試合と、
そうなんですよ、
なんだこの世紀の一戦はと、その本当の整備級ボクサーと一流レスラーと試合したらこうなるんだと、
う
ん
う
ん、いうもうガチガチの
試合から今ビデオで出てる画面からでも緊張感がこう
もう半端ないです
よ、ね、半端ない。まあもちろんねそういうもんだそういう試合だったというそのいわゆる、
まあ、メジャー
が、ね、あるのでそう見えるかもしれないけども、ただまあそういう感じがやっぱありますよね。
ありましたね、はい、だからあのなんていうかなあれは日本人のその UWF、うんうん、その後のプライドとか K-1 とかそう経て僕らあれを見てるんで、まあ特権ですよね、日本人
ですね、はい、うん、ただもっと言えばその何故そのプロレスというものが、うん、俺はもともと本当にもうガチボクシングから始まった経緯があるんですけど、うん、何故そのエンターテインメントのレスリングになったかっていう理由は実はここにあるんですよね。
そうですね、
はい、要するに猪木アリ戦が当たり前のように行われてたら誰も見に来ないですよという話なんですよ。
だからガチンコがつまんないっていうのは先人ね、
そうです、そうです、
昔々はね、ボクシングのミックスマッミックス工業だったんで、あれだって、それであの怪我したり膠着が続いたりつまんねえなっていうの
を3時間ぐらいにらみ合ったまま動かないわけ
ですよ。ヘッドロックで1時間半とかね、
誰がそんな面白いんですかっていう。
だからそこはプロレスエンターテインメントとして見せよう、お互いに怪我せずに一流の人は毎日その出てほしいよ、
そう
すると工業としても儲かるしみんな楽しいしっていうことでプロレスという仕組みを作って、
そうなんですよね。で今もそれが連綿と受け継がれてるわけですから、だからそこはねやっぱりそのガチンコだからいい、そうじゃなきゃダメって、そういう世界じゃないんですよ。
だから楽しみ方が違うんです
よね。そうです、そうです、
ですよね、
そうです、そうです、うん、ただその中の枠で本当はやるはずだった、うん、後の残りのその1972試合、
はい、
そのテグのパクソン乱戦なんです
よ、はい、
だって一応プロレスの試合で行ってるわけ
ですよ。そうですね、韓国に、
韓国に
大木金太郎、
大木金太郎
引きですよね、確か興行で行ったんですよ、ね、はいはい、だから先輩ですよ。
そうです、大先輩、
大先輩に頼まれて行って、
はい、そうなんです。で一応まあプロレスの試合で、あのパクソンなんていう、まあ、結構体の大きいレスラーがいました。アメリカ結構人気だったん
ですよ。そうですね、
で試合しあの信用入れよみたいな話になって行った言ったけど、控え室で今日はやるかみたいになっちゃって
えってなったわけ
ですね。でも猪木はそれで試合休止しないんですね。
いやそんなバカなことやってられるかよって言わないんですよ。
リングで上がっちゃうんですよ。で上がってそのパクソンナンの目に指入れたり、
いやこれやらなあかんねやと思ったら、
でやるんですよね。だからそこが猪木のね狂ってるところで、
ボコボコしちゃうんです
よ。いやボコボコしちゃって、
だから勝てると思って、これはやらなあかんと思ったらスイッチ入れるんですよ。
そうなんですよ。
でやっぱ覚悟ですよ、
うん、すごいね、
そのスイッチを入れれるその覚悟を持ってるっていうか、う
ん、ですよね。
我々まあ僕あの我々っていうかさ、普通の常人なら、うん、覚悟って簡単に言うけどまず出ないじゃないですか。
まあ逃げますよね。
しかも死ぬかもしれないですよ。
そうです
よ、相手殺しにかかってくる
かもしれない。まあ、敵地ですから。
そう、周り下手したら周りに囲まれて、
ここ
にされて、
はい、
ね、まあ死なない人も大怪我して、うん、まあ、うん、あの障害が出るかもしれない。うん、
まあ元々その当時の猪木ってまあ33歳に一番全盛期ですよ、うん。まあそういうこともあって自分に自信があったというね、うん、まあこともあったかもしれないけど、でその後のそのパキスタンでの試合、
これまた
もっとこれひどい話で。 まあ、パキスタン、まあ、インドレスリングのね、
うん、そうですね、
まあ、いわゆる伝統がある土地なんですけど、でそのパキスタンの、まあ、ペールマンブラザーズですよね。
ですね、はい、で確かこの人国民的英雄なんですよね。
結構それはちょっとまだいろいろなんか諸説あるみたいで、その辺はちょっとあの1976年の猪木の、まあ、著作をね、まあ、読んでいただければと出てくるんですけど、まあ、どっちにしても敵地に乗り込んでいって、うんうん、本当はプロレスの試合ですよと言われて行ってですね、じゃなかったらだって猪木この時奥さん連れてきますから、
あ、美津子さん
は、はいはい、行かないですよね普通そんな。
で、セコンドは確か藤原だけだ、
藤原とあとエーゲン遥か、あとミスター高橋、もちろんシーマーさんもいますけども、でエーゲン遥かなんかプロレスの試合じゃなかったら連れててもしょうがないんじゃない
です
か。
そうですね
ってことは要するにその契約を結んだ時は本当にプロレスの試合っていう前提で言ってるはずなんです
よ。
ところがどっこい、
まあ、俺が勝つよって話で、なんでも勝つ、
はい、やだよと、
やだよ、はい、やだよ、お互いにやだよ、やだよって話
になっちゃって、で結局揉めに揉めて、でリングに上がって、
話決まらないうちに上がっちゃったっていうね、
もうやるしかないっていう状態ですよ。
でもうやるかやられるか、はい、この人向こうもガチで強いんだから、
で猪木が結局その相手の腕を
叩き折るんですよね。
脱臼させたんです。
脱臼ですか。
はい、あの地球側もロック、
はいはいはい、
これは確か YouTube にビデオ出てると思います。
ああそうですね、
はい、あれは放送されてたはずなので、うん、残ってますね、おそらく。でそれで結局その相手の肩を
脱臼させて、
させて、
まあ、レフリーストップで、
はい、レフリーストップで
止まってすぐ帰るんです。
それ危ないですからね、
だって周りすごい先立てたんですよね。
そうそうそうそう、本当に周りはもうパキスタン人しかいないわけです
から。で、軍かなんかがいて、
はい、
照準持ったやつまで
一応まあ警備でいた
けど、警備いたけど、いつ何時こっち向けられるか分かんないって言ったんですね。要は自分のところの国の、
はい、
まあ、あの英雄がのたうち回るようで殺されかけてんだからってなったら、
猪木がすごいのはそのプロレスラーなんですよ、うん、プロレスラーなんですけども、いざとなればそうやってその
やっちゃうんです
よ。鞘からナイフを抜く覚悟はある、うん、でもそれ抜いたら自分をやられるかもしれないわけですから、要するに自信がなきゃできないですね。
っていうかやられる前にやっちゃうって人
は、はい、そうですね、
基本はね、
はい、うん、ただ相手からも当然攻撃されてるわけですから、うん、まあ、対処はしてるんですよね、こういうのって。だから本当に猪木のこういう姿を見てると、やっぱりね、こう我々一般人にしても、うん、やっぱりね、うん、刀は研いとかないと
そうね、
いかんなっていうのがありますよね。
何やられるかわからない。
そうそう、いざとなったらやっぱり
別に喧嘩とかね、そういう意味じゃなくて、
そうそう、
仕事してて
そうなんです、それそれ
お客さんと、
はい、
まあ、部下と、
はい、
同僚と、
は
い、いろんな人と話してても、はい、やるとなったらやったやろっていう気じゃない。
そう、
なんとかその覚悟はないと、
そうなんです、
ガチンコで、まあね、やるっていう やってくる、
はい、
腹のくくれ具合がない
んで。そうなんですよ。例えばね、まあ、お客さんがいるとしてなんですが、ね、大得意先があるとしますよね。で、その、まあ、大きな得意先だからといって、何でもかんでも言うこと聞いていいんですかっていう。
無理なんだよね。
そうなんです。でも、そこのお客さんを失っちゃいけないんです、仕事ですが。じゃあ何にしなきゃいけないかというと、お宅がいなくても大丈夫な状態がこうなってますよというのがあれば、当然 100% 言うこと聞かなくていいわけです。
そうですね。
それが、その得意先の一番商売をしたくない相手だったらなおさらいいわけ
です。そうですね。
それが力関係だったりしますし、あと社内の関係だって、例えば、まあ、上司の社長の名前ですよ、うん、なんだお前って言われた時に、いやいいですよ俺辞めますよ、うん、って言えるかどうかなんですよ。
そうですね、
はい、
いやだから言いたいことも言えるか
って、
それも常識範囲で、ね、
そうです、もちろんもちろん
常識の範囲
で、社会人ですから、そこは常識の範囲です。
常識の範囲で、
はい、
やっぱり言わなあかんわっていう、あの時は言える覚悟があるかないか、
それがまあいわゆる僕が今言ったその刀を研いでる状態だと。
だから猪木も同じで、
うん、
やらなあかんのってなった時に、いや僕いいっすわ帰りますわっていう人は別にいいんです、それでもいいんだけど、でも猪木は前に行っちゃったっていう人、
躊躇なく鞘からないものを抜い
た、当然野心の塊なんで、はい、当然横島のも山ほど考えてたと思うんですよ。モハメドや、僕はアリとやったらもう絶対ババッ
と
の
ジェラシーです。当然そうだと思いますよ。
と、先ほど言った、はい、力道山へのあれかもしれないですけど、はいはいはい、でもそれ考えてもすごいですよね、
うん、 まあ、かなりリスキーなわけですからね。
だからそんなもんを見せられてね、はい、それは猪木信者っていうのは出てきます
よ。それはもう騙されますよね、うん、騙されるというかもう魅了されますよね。
でその後晩年怪我しちゃうんだけど、はいはいはい、なんだことね、うんうん、まあ、プロレスファンとしては苦虫を潰すような話もちょいちょい出てくるんですけど、うん、それでも総裁してでもここの76年のアントニオ猪木はすごいのは確かですね、はい、
これがあるからやっぱり今でも猪木が猪木で
いられるという、うん、それを目の当たりに見て俺らよりもさらに憧れが強い人たちが UW、はい、あの新日本プロレスに入ってくる
んですね。そういうですね。
まあ前の前はそれはないかもしれない、はい、佐山悟、藤原義明は
前でもそうですね、
はい、で入ってくるわけですね、はい、でそれで猪木教の信者ですよ、はい、でそれにどんどんどんどんどんどんと、はい、その突き詰めていったときにアントニオ猪木があの時のアントニオ猪木は残念ながらなくなってくるん
です、う
ん、
そうですね。それ失望して、うん、でまあそれでまあいわば出来上がったのが UWF
ですよね。だから UWF というのは確かに一番最初の話はお年子というか、うん、その
まあ鬼っ子です
ね。鬼っ子ですよね、はいはい、あのまあいわば目かけの子じゃないけど、
まあまあまあまあまあそうですね、
まあ正式に生まれたくて生まれたわけじゃないっていう団体で、はいはいはいはい、
まあそういうその UWF っていうのはね、うん、まさに本当に猪木が本当にこの世の中に
落としたね
、
うん、鬼っ子ですよ
ね、う
ん、だから猪木だけじゃなくてその新馬さんとか、
はい、
いろんな人ね、はい、上井さんも出てきましたよ、はい、この中に、でいろんな人がいろんな思惑で始めた UWF が全然違った形で始まって、
うんね、
変化して、うん、一回落ちて、うん、新日本の軍門に下って、はい、頭下げて、はい、さらにまた復活してまた落ちてというような、
それが今の本当に総合格闘技の、
ね、そうですね、
うん、認知につながってる。これ認知がすごいことですからね、これ。
そう
本当に。
で、いろんな人がね、いろんな思いで UWF を見てると思うし、うん、まあ、全然プロレスの村の話なら、うん、まあ、当然そうなんですけど、でも今 の、 その僕らの世代ですね、はい、40代、50代の方々は、はいはい、前田明とか佐山さんとか UWF って聞いただけでこうキュンとするんですよ。
やっぱりそうなんですよね。
もう UWF って名前は使えないんですよね、はい、あの商標登録がされちゃって、はい、だから UW インターってつけないと、 U ファイルキャンプってつけた
と
か、 UWF って田村は確か UWF って名前使いたかったんだけど、なんかの権利の関係でできないとして、もうそういうものはないと思うんですけど、でもどっかでやっぱり心のどっかでね、ふるさとじゃないですけどあるなと。それを今回この本はね、もう一回こう思い出させてくれ
るんですよね。だから本当ちょっとね、この3週にわたってお送りしたこの放送を聞いて、はい、ちょっと興味が出た方はもしいらっしゃれば
ぜひ
ちょっとね、これ別にあの何にも宣伝する義理も何でもないですけども、
誰も何もく
れないです、何もくれないですけど、まあできたら一回ね、読んでみるのもいいんじゃないのかな、
名著ですよ、
はい、思いますし、一応スモーキーのウェブサイトにAmazon のリンク貼っときますんで、
はいはいはい、
そこから買ってくれば、ちょっと僕に手数料入りますから。
そっちでよろしくお願いします、
はい。まあ、数十円ですけども。
いや、でも、いい本ですよ。まあ、僕はちょっとね、イラッとしたのがガチだった、は
い
は
い、ね。
そっちの方でイラッとしましたけど、でもそれを除いて、でもやっぱ、プロレスを冷静に見てくれてるんですよ、
そうですよね。
その思い出だけじゃなくて、はい、
結構客観的に見てます、うん、いいとも悪いとも、
ね、もう本当に毒も薬も全部飲み込んでくれてる本なんで、はい、プロレスを全く知らない、うん、興味がない人でも、
うん、楽しめますよね。
そうそう、なんでこいつら熱く語ってんだよっていうのが、
は
い、
なんかこう人間関係の相関図みたいなものが出てますから、
でなんでこの、うん、UWF ってわけのわからんもんが人を夢中にさせて、人生まで変えてる人もいるわけですよ、うんうんうん、なんでだろうってやっぱそこだと思うん
ですね。そうですね、うん、まあ、ぜひちょっと手に取ってね、一回読んでもらえれば嬉しいなと思います、はい、でまたちょっとね、ご意見ありましたらぜひメールでも何でもいただければ嬉しいなと思います。
はい、
はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。また
ありがとうございました。
お願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。